皆さんおはようございます。今日もこうして共に住む場所、そしてまたいろいろな医療健康を保持するもの、そうしたものも安全に与えられて、このようにできますこと、こういうことは全て奪われているような人たちは、ウクライナだけではなく、たくさん以前からあり続けてきたわけです。そういうことを思って、このように安全に家でおって食事もでき、そしてさまざまな衣食住のことを恵まれている、そうしたことも絶えず私たちも感謝を持って参りたいと願うところです。で、今日は新たに生まれなければ神の国を見ることができないと。もう一つの後五節でも、両方ともこの三節も五節もはっきり言っておくという訳語になっていますが、これは以前にも言いましたように、はっきり clearly I say というではないんですね。clearly と訳している英訳なんとは50種類ぐらいもあっても一つもないわけです。これは明確にではなくてですね、曖昧に言うことではなくて、はっきり答えると。これは国会の答弁でもですね、全くはっきり答えないのにいくらでもありますね。ごまかしたり、他のことを言ったり。そういうふうにはっきり言ってくださいとよく言いますが、そういうことと違うわけですね。アーメン、アーメン、レゴヒム、アーメンっていうのは、これはスニスということですね。これは、そういうことで、重要なとき、そしてこの三節、はっきり言っておく。単にクリアリーではない。アーメン、アーメンと2回重ねている。しかもさらに五節でも、もう一度これも、アーメン、アーメンなんですね。ですから、このアーメンだけでもこれは真実を込めるという、真実にという意味なのに、それが2回繰り返して言われて、さらにそれが続けた3節ごと続けて2回も出てくると。いかにこのことが重要であるかというのは、こういうふうな書き方においても伺えます。それはこの訳でははっきりとただ1回だけで、他の外国語訳をちょっと参照しておきたいと思いますが、こういう物事のイエス様が言われたこの強調点ということも、日本語に訳すると、しばしば薄れてしまうか消えてしまうということが確かによくあるわけです。で、その点は英訳なしは他の外国語でもですね、概してそれをよくギリシャ語から移すことができるわけですね。はい。ちょっとそれを書いておき、コピーをしておきます。で、ここにちょっと書きましたが、このはっきり言っておくというのがギリシャ語では、アーメン、アーメン、アーメンと、アーメンと両方長音なんですね、言語は。アーメン。レゴは言うです。この名詞形がロゴス、言われたもの、言葉。さらには、理性とか様々使われておりますが、レゴを言う。で、ソイはあなたにですね。あなた方たヒューミーンと、あなた方に。アーメン、アーメン、レゴ、ソイは単数ですので、ソイになっています。英訳であれば、Verily, verily, I tell you というふうに訳されたり、I tell you the truth。こういう訳ですね。何らかのこの truth、真実にということであるわけです。はい。そういうことで、これほど強調されたことだということです。で、だからこの新たに生まれるということは、この五節と合わせますと、水と霊によって生まれる。けども、それはさらにですね、6節で言い換えているように、霊から生まれたものは霊であると。そして、さらにそのことも、8節の終わりにも、霊から生まれたものがありますから、水と霊とは言っても、霊から生まれるというのはその中心にあるということがわかります。 で、なぜ水というのがついているのか。で、これは水っていうのはいろいろな意味合いで使われるわけですが、これは同じヨハネの7章の37のよく知られたところですね。イエス様を信じると、その人の内から生きた水が川となって流れてるんだと。私たちの内から信じるとですね、生きた水。これは永遠の命が与えられるということで、さっきも話されたように、信仰によって義とされるということは非常に強調されますが、一方でまた信仰によって命が与えられる。これはヨハネ伝、ヨハネ福音書一貫して強調しているところですね。ヨハネ福音書、最後にもこういう命、一番最初にも命のことが書かれています。で、それは、その生きた水とは、これは霊だ、聖霊だということが、ヨハネ福音書の7の37以降のところに書いてあります。こういうふうに、水、それから本来言葉としては、今日のところにあるように、風は思いのままに吹くという。もともとルーハは、そういう風であり、また息である。そして息が止まると死ぬから、人間の息、空気の動き、それが止まったら死ぬので、人間の命、支えるものとして、中国語の訳で霊というふうな意味合いのものが、霊も加わったということですね。本質的には、風と、神様から吹いてくる死の風だと。使徒行伝6のあの、ペントコステの時でも、大きな音がして、そして風が吹いてきたということも書いてあります。そういうことで、この、水と霊によって、この水も聖霊という意味を込めて言われたということが、この7章の37から言いますと、要するに霊だと。それは非常に潤うものだという意味でですね、潤いを持ったものだと。霊というと、どうも日本語では、日本ではですね、なんとなく亡霊とか幽霊と、こう気持ち悪いような、全くそれと正反対もいいところですね。どんなものも叶わない、全く清い生きた水だと、しかも。そういうものだということです。で、これを、もう、この水は洗礼の水だというふうな受け止め方をする例が、教会関係でも多いんですけれども、そもそもこれはですね、ヨハネ福音書の最初のところを見ても、一章の33節ですね。ヨハネ福音書の1章の33節。洗礼のヨハネ。水で洗礼を授けるために私を使わした。洗礼のヨハネ、水だ。しかし、その人は聖霊によって洗礼を授けるのだ。と私に言われたと。子供イエス様の本質は聖霊を授ける、聖霊を注ぐお方だ。というふうに書いてあります。このように、この洗礼の水がなければ救われないとかいうのは全く聖書的ではないわけですね。もう一つ言えば、洗礼のヨハネはマタイの福音書、マルコの福音書などでは、私は後から来る人の履物、紐を解く、寝打ちもない。これはもう奴隷がしてた。全く別格だと言ってたんですね。そしてそのお方は何て言ったかというと、例えばマタイの3の3の11のところですね。それをちょっとコメント欄に入れておきます。マタイの3の11ですね。私は悔い改めのために水で、お前たちにバプテスマを授けていると。しかしですね、私の後から来る方、イエス様は、 聖霊と火によってお前たちに占領するんだと。ここでも聖霊が中心に火というのは、それをですね、強調するニュアンスを付け加えてるんですね。火という聖霊っていうのはですね、悪しきもの、悪というものを焼き滅ぼすという、滅ぼす力があると。そういうニュアンスで、ここでは聖霊と火によってバプスマ。今日のところでは、水と霊。それは水は潤いのシンボルで、この火と水、非常に対照的ですけれども、聖霊というのはそういうように非常に潤い、命を与える。さっきも御言葉の詩篇第一編から言われましたが、乾ききった、あるいは荒れすさんだ心の中に不思議な潤いを与える。聖霊が与えられるほど不思議と潤ってくる。詩篇の中にも、夜中に目を覚めてですね、ずっとその潤い、神様との交わりの潤いに浸されていたというような記述もありますが、それもその聖霊ですね、聖霊がそのように聖霊の風を吹いてきたということであったと思われます。そういうふうに、ここではですね、本質的に聖霊によって私たちは新しく生まれるんだ。そして、そのことは言い換えたら、神の国を見ることであり、また神の国に入ることでもある。と言われています。で、ここで、聖霊によって私たちが生まれなければ、ということですね。そんなら、神の国とは何なのかと。神の国を見るとか、神の国に入るっていうこと、ためには、神の国とは何だろうか。神の国という訳語は、新約聖書で、近畿大学では78回ほどたくさん用いられています。これは、私が用いているような、バイブルワークスという非常に優れた、アメリカの聖書ソフトですけれども、それは本当に一瞬にしてですね、その78回の箇所がすべて、直ちに出てくるわけですね。で、それがどのような変化経過、ということもですね、皆わかります。で、そういうふうに非常に、統計的なことも直ちにわかるようになって、その強調点、これだけ神の国が出てくる。そしてまたどの福音書にどの書に非常に多く使われているかということで、福音書においてもですね、前に印という言葉は特に多く使われている証とかそういうこともありましたが、それによってヨハネ福音書の強調点、神様が特にヨハネという人にこういう印ということを用いて、そして啓示をされたということがよく分かるようになります。で、そこでですね、まず思い出すこと、賛美歌でもよく歌う、ここも神のってですね、御国なれば雨土とありますが、天地のさまざまなもの、これもみんな神の国、ここも神の国だと。神の国をマタイの福音書だけは天の国とあって、以前の訳では天国と訳されたから、日本人が初めて言うと天国といった死んだ後の世界だと、極楽世界のようなものだというふうに、大きな勘違いをすることにもなったわけですが、死んでから、もちろんその神様の完全な、さっきも言われたように、もうすでに復活して、私たちは神様の王座に就かせてくださると、霊的な力を与えられているんだと、小さな小さなキリストのようなものにされていると、生きているうちからすでにですね、そういうことがあります。でも、生きている、この私たちの生活してるこのただ中に神の国はいつ来るのかという問いかけに、イエス様はここにある、あそこにあるというようなものでないと。神の国は私たちのただ中、エントス、あなた方のただ、ヒューミーン、エントス、アマンというわけですね。新教徒があなたの間という意味でしたが、ちょっと分かりにくくなりましたが、ただ中にあるという、強い調子がありますが、 それは生活のただ中に、あなた方のただ中にって言ったら、もちろん私たちの心の内にもある。そしてまたこの生活の様々なことが起こる、そのただ中にもあるんだと。そのわかりやすい例として、この賛美歌ですね、ここも神の御国になればという賛美歌もあります。で、私たちもそういう身近なですね、目で見る世界にはどこに神の国があるのか、なんて思わせることは至るところで昔から今に始まったことはないですね。つい70年、あまり70年ほど、76年、あまり以上前まではですね、日本が大量の中国の人たちを殺傷していたわけですね。今のウクライナどころじゃなかったわけです。15年間で1000万とも言われるんですから、ものすごいたくさんですね。そういう巨大な殺戮が行われていたわけです。で、海、にしてもですね、非常に広大な規模で食べる人がいない、食べるものがないということは、ずっと以前から、何十年前かエチオピアでもですね、石を食べた砂を食べて余りの上でですね、舐めているというような映像が出たりしました。どこにその神の国があるのかと。これは誰でも思うところですが、でも私たちは聖霊によって生まれたら、神の国は私たちのただ中にあるということが実感できるんだと。そのぐらい聖霊によって生まれるということは決定的な重要性があるというわけですね。そのことがなければ、聖霊によってというのがなかったら、世の中は知れば知るほどですね、いろんな華やかなこと、まあオリンピック典型として、いろんなことの中に背後には様々な醜い金の動きや権力の動き、政治に利用する醜いそういった力とかが至るところで働くということが分かる歴史を見てもですね。表面を知れば知るほど悪の力を支配していると。ところがひとたび聖なる霊を受けると、そのただ中にさっきの桂義明さんの例も、まあ、長い年月、私も彼の苦しみはどんなに大変かということを間近にいつも接して知らされていたわけですけども、彼が最初の頃よく言ってたのはもう、言葉が出なかった7年、信仰もないで、もう本当に地獄の苦しみだったと。どんなに苦しいとも憎しみと恨みと死にたいと、もうそばに介護する人がもうこんな人のそばでお金もらってもおれんということで、もう頻繁に変わったということも彼が言われておりましたけれども、それが本当にキリストを信じるようになったから、そのように泥沼のような真っ暗な泥沼のような中で会えていたことが、実際にまた違った方に笑顔で話ができるようになったと。それは議論とか進学とかそういった問題で現実にそういうふうに変えられた姿を見せするとですね、本当にこれは神様の力、まさに聖霊が働いたということを行くたびに私は実感させられて、まあ、絶えずですね、本当に突然いつも行きますからと言わないで突然行くわけですけども、たまたま近くを通った時とか、なんかの集会の帰りとか、時間と可能性がある時には、時間がある時には行ったわけですが、その度に、ある種の力づきを与えられていたわけです。それも聖霊のなし技ですね。寝たきりの人が不思議と何かを与える。これ水野玄三さんに接した、古美峰さんという中国人の歌手も350ページにわたる分厚い伝記を自ら書いてあるんですね。それは歌手でですね、あんな分厚い伝記を書いてある人は他にちょっと私は知らないんですけども、中国と日本の大変な戦争時代、両方で様々な困難があって、まあ、生きるか死ぬかのような状態の時もあったと。彼女が特に福音歌手になろうという、その方にはっきりと導かれたきっかけというのは、この水野玄三さんだったと。 ということなんですね。で、その新潟の方面に、そうしたコンサートに行った帰り、クリスチャンになってからですが、帰りに水野さんが長野県の北部の方におるというのが分かったから寄ってみようと、前触れもしないで突然寄ったと。そうして水野さんは全然そういうステージなんか見ることはできないから、で用意し、車に積んであったいろんな衣装とかですね、器具を出して、カラオケの器具も出して、そして一部は自分が信仰を持つ前に歌っていたイエライションというふうな旅の歌を歌い、それから信仰を持って帰られてから賛美歌を、神を賛美する感謝の歌を歌いました。それをその本来のステージでも歌ってたから、それと同じようなこと、たった一人の前で、その一部と二部をやってあげたんだそうですね。で、それで現実にそこに接して、まあ、強い印象、それ生理が働いたと。ここに行こうと思ったのはまた生理が働いたからでしょうけど、そういうふうに寝たきりの人がですね、まあ、特に強いこういうきっかけを、ずっと福音歌手をやっていこうという強いきっかけを与えたということなんですね。で、そういうところで、どんなに様々なことが起きようとも、神の国、神様のご支配ということですね。ここでは国という言葉が繰り返し今までお話もしてきましたが、バシレイヤというギリシャ語がバシリウス、王という言葉ですね。キング。王という言葉から派生した抽象名詞ですね。バシレイヤ。だから王の支配。王の権威。それから王の権威、支配が及ぶ領域として、王国というようにもなったんですけど、本来は王の力、権威、支配です。ところが国というと日本、我々この漢字ですね、前も言いましたように、この国という囲いの中に、古い字体、本来の漢字は矛の字ですね、攻めの。囲われたところを矛で守ると、そういう領域というのが中国語の意味だったわけです。で、そこからはですね、王の支配という意味はこの字を見てもどうしても浮かび上がってこないですね。原文はそういう意味で、実際にこの国バスレイヤは黙示録なんかで見積もる箇所で神教であっても支配とも訳されています。神の、だから、愛と真実の支配。支配というと普通は、我々歴史の中での徳川家康、秀吉、頼朝らのですね、特に非常に残酷な支配を、あるいは軍部の支配とか、支配といったら何か冷たい、マイナスイメージが染みついているわけですね。天皇制の支配とか言って。ところが、そういう、これはどうしてもこの訳語の、染み込んだ観念があるからですけども、キリスト、王なるキリストの支配というと、当然それは一番は愛である。旧約聖書から神様の一番大事なご性質は、出エジプト記の34章にあるように、憐れみだと、慈しみだと、と真実だですね。慈しみ、真実、言い方は愛と真実、それによる様々な導き、それによるその働きかけ、力、神様の愛と真実によるご支配。だから人は新たに生まれなければ、聖霊によって生まれなければ、そういうこの世の表面的な混乱と権力や金や腐敗が満ちている中で、神様の愛と真実のご支配を見る、霊的に体験することはできないと。だからそういう力の中に、神様の愛と真実の中に神の国に入る。入れていただくこともできない。これは、だから、 どんなに学問をしても、研究をしても、経験を重ねても、外国を何十か国を回ったところで、あるいはまたたくさんの教えを聞いたところで、この聖霊が働かなかったならば、神の国、神様の愛を信じての中に入れないと。あるいはそれを実際にその働きを実感することはできない。霊の。これは当然といえば当然ですね、聖書を見れば。預言者たちもですね、はっきり神様のご支配を見て実感したわけです。そして時間をも支配する。で、必ず悪は裁く。神様に立ち返れ、立ち返れと。で、それに全く聞かなければ、本当に荒れ果てで起こるという。はっきり神様の力をですね、世界を支配する実感していた神様のご支配。けど、アモスにしてもですね、ただの羊飼いだったわけです。牧者だった。テコアの牧者だった。宗教的な関係の仕事についていた人もおりますけれども、いろいろな人、全くそういう生まれた職業関係なく選ばれる。そうすると、ほとんど誰もわからなかったような神様のご支配の力が見えるようになって、それを神の言葉を扱って予言していったと。それが3000年、2500年、2700年と、大変な長期間ずっと生きて働いてきたわけですね。そういうことで、私たちにおいても、神様の霊が働くと、霊によって生まれると分かる。そうでなければ、どんなに学問をしても、知識はいくらでも増える。本を読めば読むほど、あるいはまた、様々な外国に行けば行くほど、こんな国々の人がいるんやと。このような、本当に驚くべき風習、驚くべき、壮大な景観、いろんなこと、知識が増えるわけですよね。でも本当に神様の混乱の中でも、例えばさっき言った勝浦さんや水野さんのような、あるいは昔のハンサム病の人のように、本当に見捨てられた人、そこに神様の愛を感じるということは、単なる知識や勉強学問では決して与えられないものだ。イエス様が手を触れて彼が癒さ、ハンセン病の人も癒された。彼らは本当に癒された人は神様のご支配、愛のご支配を実際に見たと。そういうことですが、まだ聖霊を十分与えられてなくてもですね、何か求めるものがあったら清いものを分かるように、神様は壮大な自然の世界、あるいは非常に繊細な自然の世界を至るところで作って、そして神様のご支配が、こんな小さなものの大きいものの大木にも小さな木でも、あるいは風のそよぎでも、星の光にでも、どこにでも神様のあるご支配ですね。清らかさ、あるいは変わることのない真実、あるいは不動の山は岩、神は岩なり、しわが多いなり岩だということは、聖書にも出てきますが、そういうことですね。そういうことで、この、自然の世界は、人間の様々な間違った意思、権力や金やそういうもの、あるいは自分を見せたいといった、それは全くないということから、神様の国、ご支配の一端を、直接的に私たちで伺いすることができる非常に貴重なものだと感じているわけです。それで、時々ですね、私の家は山にありますので、私の家のすぐそばで咲いているもの、ここにも神の国がある、神様のこんな真実な清いご支配がある。 これは吹きの塔と言われる時期から少し時間が経って、このもうじき吹きの花になるところですね。これも野生で70年ほどずっと、もう以上前から私の家の周辺に生えているわけです。これは、徳島県の山々、1000メートルぐらいの山に行ってもよく野生の吹きがこのような状態で、もっと吹きがぐんと高くなってですね、ものがよく見かけます。それからこれがちょうど今咲き始めたものですね。水木の仲間で、土佐水木。高知県に、まあ、自然の原産があったというようなことから、土佐水木という名前がついている。水の木によく水が含むということから、水木と、日向水木と言いますが、この葉が出る前に、この黄色い房が連なったような花が咲きます。これはケマン草の仲間で、紫ケマン。一つ一つこうした花の形や色合い、葉の作り方、全部これも神様の御国、神様のご支配によってなっている。これはシソ科で、柿同士。花が終わると垣根を越えてずっと垣根を通してですね、ずっと伸びていく。咲き始めの頃はとても可愛い花が咲くわけです。こういうのが、一人でですね、ここも神の御国になれば、見る目で見たら大空においても神様のご支配、そうした清いご支配によってですね、その力によって創造されているのが見えると。もう一つですね、そういうこと、聖霊によって、私たちが根本的にはそれに尽きるわけですが、聖書の記述によると、イエス様が言われたこと、神の国に入るは、幼子のような心と言われています。今、コメント欄に入れましたが、それを見てイエスは憤り、彼らに言われた。幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておけ。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。そしてイエスは幼子たちを抱き上げて、彼らの上に手を置いて祝福された。マタイの福音書の14から16ですね。新教訳でこのところ、子供って書いてありますが、子供といえばですね、これは、まあ、18歳の大人になったもので、一応子供になりますよね。法律的にですね、昔はもっと若くして大人の分類してたりして、国によって違う。でも、年齢が高いって思う。だったら、日本だったらもう、つい少し前まで、二十歳になるまで、これ子供と扱いだったわけですね。ですから、その高校生でも中学生でもですね、抱き上げたりできるはずがないから、ここで言ってるのはやはり幼子と訳さないといけない。この訳語一つにとってもですね、ここをこういうふうに、子供らをそのままにしておきなさい。とか訳すると、中学生や高校生も含むような人も含むのかと間違って思ってしまうわけです。そういう時に、この言語はどういう意味なのかっていうことをやはり知らないといけないし、他の箇所でどのように訳されているか、他の訳ですね。これはパイリオンというギリシャ語ですが、これ英語訳、NRS もニューゼルサルバイブルも NIV もみんなこのように、Let's a little childrenというニートに抱き上げるんだから、リトルチルドレンじゃないといけないと思いますね。でこの幼子のように神の国を、幼子、本当に、例えばお母さんを本当に信頼して見上げると、見てあげると。それじっとお母さんを見つめる眼差し、神様ですね。そういうふうに、そういった心でなければ、神の国に入ることができない。受け入れることですね。そこに入ることは決してできないと強く言われています。これは様々な学問をして、様々な国を巡って、様々な体験を積んで、たくさん物事を知ってと、随分方向が違うという感じですね。 そういうことをしてもしなくても、一番肝心なの、神様の御国を受けるには、見るには、入るには、幼子のようにですね、神様を見つめると。そしてそのような心こそは、聖霊がまた与えるということで、このことは同じことを別の有名な表現で言っているわけですが、これはしばしば関連付けを考えないで受け取られることも多いかと思いますが、実はその根本でつながっているということができます。それはだからこそ重要なこととして、マタイの福音書で教えの最初に言われています。マカリオイホイプトコイエムプネマリタ。マカリオイ、幸いになるかな。これホメロスなんかが、の関連語はマカルという言葉は、神々の幸い、神の天領の幸いというふうな時に使われたりする言葉ですけれども、日本語訳では、心の貧しい人は幸いだという幸いが後に来ていますが、原文では、マカリオイホイプトコイエムプネマリタ、プネマリタの例において、貧しい人は幸いになるから祝福されている。なぜかというと、これは接続詞があるわけですね。日本語にはこれ載ってないけれども、英語訳なんか外国訳がみんなあります。なぜかというと、天の国、これはルカでもこれ神の国もあること。神の国はその人たちのものである。持ち物のように言われている。その一番大事なからこそこれは、霊において貧しい。心よりもっと深い部分を言うわけですね。まじ、何も持っていないとわかる。本当に良いものを、良い考え、ついつい罪の心が出てきてしまう。本当に愛が行えない。つい自分のことを思ってしまう。自分中心に自分を守ろうとするとか。そういう神様の真実や愛に比べたら、本当にもうゼロに等しいという。何でも比較によって変わるわけですね。人を殺したら、いや、私は愛がある。何も悪いことはしないとか言っても、神様の愛に比べたら、みんな無限なので、厳密にゼロとなると。これはパスカルがパンスの中で数学的な例え使って言ってたのが、ずっと昔から印象になっていますが、無限大に比べれば、いかなる有限も、大きな有限も、厳密にゼロになるということですね。その2、自分の本当の欠けた本質を知ること、罪、言い換えたら罪深い罪がいくらでもあるということを知る。そこから許しを求める。そしてまたその罪を犯さないようにする力をいただこうとする。そのように求めていくので、天の国、神様の信じた愛の国はその人たちのものであると。ここにはですね、貧しいとさらにある。で、そこから別のところでまたいでいっている。求めをさらば与えられると。そこから罪の許しを求め、罪の力に打ち勝つ力を求めるならば、求めをさらば与えられると。で、天の国はその人たちのものである。そして、深い衝撃、打撃、今のウクライナの人やそうでなくても、食べ物すらなくって飢えて死んでいくような人たち、深い悲しみの中にいる人でも、きっとその人は慰める。これは天の世界まで、死後の世界まで言わなければ、そういう見ることはできない方々もたくさんおるところですね。でも生きているところからでも、本当に神様に幼子のような心を持って見上げれば、その悲しい苦しみの中にも不思議と、ある種の力、光が与えられる。たくさん見られると、まあ、こういうふうに天の国は見る、体験する、私たちのものとしても与えられると、さまざまな表現、これ以外にも70何箇所もですね、使われているので、いろんなところで使われていますが、この中心的なところがここで言われているということが言えると思います。そしてまずそのことは、一度新たに生まれても気をつけていなかったら、またこの世のサタンの力、波を押し寄せてきて、さらわれることがあるというのは、あの世に激しくペンテコステで聖霊を受けたペテロでさえも、 うちにですね、ユダヤ人からキリスト教になった人たちを恐れて、そして、割礼をしていない者と食事もしないということで、パウロに、質問された、叱責されたことがあったということも、この間の事情を示していると思います。これ、最もデリケートな、最も良いものっていうのは、絶えず最も良い心の部分で守っていかなければ、やはり与えられ続けないと。まあ、最も良いものでなければですね、それは一遍ですね、例えば、なんかの器具でも、10年でも使えると。何も意識せんでも、ただ使うだけで、手入れも何もせんでも使えると。まあ、例えば、私の山だからいろんなことも自分でしないかんということもよくあるんですけども、水道管でしたり、水道工事とかですね、その他の大きな滝を切ってきて、物干しに使うとか、いろんなノコギリとか枝を切って払う。そんなものは、まあ、50年も60年も前、父が使っていたものか、でも今も使えると。手入れせんでも、手入れしたらもっと長持ちするでしょうけど、そういうのほっといても長持ちするもあれけれども、一番良いものほど、これは人間関係もそうだと思うんですけども、ほっといたらだんだんと壊れていくか、薄れていく。神様との関係はさらにまた極めて重要な。だから、絶えず心の一番良い部分でもって、そのことを思っていかないと、いつの間にか、ペテロのような人でも、その最初のそういう神の国、神様のご支配から離れて、人間の支配にふっかりと、入り込んだということが記されています。そういうことで、イエス様も、絶えず身を覚ましていなさいと。そしてそのためにも、様々な支援の風景、あるいは音楽、抑止物、良き交友、こうした集まり、恋愛、というのも、絶えず身を覚ますというために、それぞれに大きな力を発揮していると。私も多くの方々によって覚えていただき、また祈られ、いろんなこういった印刷物の発行も多くの方々の協力やら具体的な作業、その他によってあのようなことも届けることができておるということも思います。はい、そういうことで私たちも絶えず死によって聖霊を受けて新しく生まれ続けて、そして様々な現実の苦しい闇の中にその光を見出して、その光をまた伝えていくと。そしていろんな人たちが神様に心を向けて、この戦乱の、あるいは暗闇の中、あるいは病気のただ中であっても、神様の光が見えるようになっていただきたいと願うわけです。はい、以上です。